クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第572回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで9月の配信に入りましたね。
はい、入りました。
はい、予定通りで、配信がされておりますと9月の3日木曜日の配信ということで、はい、9月は木曜日が4週ということでございますので、まあ、その第1週目ということでございますが、9月といえば私ども K&K ナイトポッドキャストの、周年の月でございますので、再来週ですか、次回、はい、次次回が一応あの周年会ということでございまして、丸11年、
はい、
12年目に入ろうとしてますよ。怖いなぁ。12年って言ったらもう干支が一周しますからね。
先週から怖いっていう発言が出てますね。
いやー、なかなかでございますよ。はい、ってなところでございまして、9月に入りましたということでございます。はい、あの今日家の、ね、ものとちょっと話してたんですけど、私たちが小学生ぐらいの時、
はい、
なんかもう9月ってちょっともうなんていうんですか、暑くない感じになってきてませんでした？
ああ、ちょびっとね残暑が残る感じはありましたけど。
でしょ？
まあこの辺から割と台風の話がね。
いや本当そうですよね。なんか小さい時の思い出で言うと、なんかお盆過ぎるぐらいになったらもう海水浴がクラゲが出るからみたいなこと言い出して。でも9月ぐらいに入ってくるともうなんか、まあもちろん時折暑いことはありますが、どっちかというともう夏っていうよりは秋っていう感じの印象が昔は強かったんですけど、もうねまだまだ暑いですね。
まあそうですね、残暑がやっぱり8月下旬から9月頭中ぐらいまでがまあ残暑みたいなイメージありますからね。
今日ね関東がちょっとどうか分かりませんが、今日収録してる福岡はまあ暑いですよ。
なんかそっちは結構暑いみたいですね。
あ、関東はそうでもないですか。
そうですね、今日は比較的あの、まあ、ちょっと僕今日はエアコンちょっと軽くつけましたけど、うん、全然風通しのいい部屋は
ぐらいの感じ、
はい、もう全然平気ですね。エアコンなくても大丈夫でしたね。
ちょうどねあの週末に私あの今ねちょっと夏休み期間ではあるので大学が、はい、まあ、なので東京出張があの大学の授業という意味ではないんですけど、ちょっと週末に東京に行きますのでっていう感じですけど、今のお話聞くとねちょっとなんか安心しましたよ。
あのめちゃ過ごしやすいと思います。
あ、へえ、よかったよかった。
まあ、ちょっとね雨がねたまにザーッと降ったりするんで、
あ、そうですか。
そこだけ注意してもらえればまあいいかと思いますけどね。
まあ、あの言っちゃうとあれなんですよね、教え子の結婚式でございますので、はい、日曜日の午前中に、結婚式があるので、前日にちょっと入らないとちょっと午前中の式に出れないんで、土曜日の昼過ぎぐらいから行くんですけど、なのであの前の日はだからまあ夕方ぐらいに着くんですが、まあ何もないわけですよ。まあ要は次の日のために行ってるんで。で当日も帰りの飛行機をまあなるべくちょっと何かあってもっていうのがあって、結構最終便かなんかにしたんですよね。でもあのね、と続かなく終われば午後明け何時間ぐらいでは終わると思うので、そうするとその後も時間があるっちゃあるわけですよ。なのでもうね私としてはどこ写真撮りに行こうかしら。
まあまあ言うかなと思ってましたけど、まあそうです
よ
ね。
いやところでございますよ。であの前日があの新橋のビジネスホテル泊まるんですよ。
ああいい場所ですね。
もうなんか安いのがそこしかなくて、
はいはいはい、
だからすっすごいもう本当にビジネスホテルしたビジネスホテル泊まるんですけど、
はいはいはい、
そうするとですよ、もう新橋といえばね、あの SL があってね、
はい、
分かんないけど、ね、夜は酔っ払いのおじさま方がいっぱいいてとかね、なんかイメージだけですよ勝手に、
はい、
そんな感じがするので、なんかちょっとあのそんなフォトウォークも楽しいんじゃなかろうかっていうちょっとね思ったりもしておりますよ。小松先生、なんかあの新橋あたりでその夕方夜みたいなところでなんかおすすめな写真スポットってないですか？
新橋ですよね。
はい。
そう、夕方か。夕方ね。まあ僕だったらなんかもう東京タワーとか、なんか。
でも近いですね、確かにね。
まあ浜松町ですけどね、どっちかっていうとね。とかまあ、これも浜松町だけど、まあ、浜離宮の方とかね、浜離宮だともう閉まっちゃうんですけどね。
でもだって新橋と隣ですからね、駅。
そうですね。
浜松町。あ、それはちょっといい話聞きました。東京タワーマジでありかも。
取り替えはありますよ。
いや、取り替えありますよね。ま
あ、ライトアップするところも、まあ、割と、なんですかね、夕方のね、色が変わるタイミングでもいいし、暗くなってからでもね、映えますからね。
もう、やっぱ聞いてみるもんだ。
まあ、ただ三脚は持ってた方がいいかもしれないんですけど、ちょっとね、手持ちは結構辛いですよ、きっと。
ああ、そうかな。確かにね。まあ、でも、いわゆる手ブレ補正が本体についてるカメラですからね。はい。いや、いけるんじゃないかな。どうかな。どうだろうか。
まあまあ、あの、スナップで開ければ全然そこは、はい、いいじゃないですか。
いや、いい話を、はい、聞けました。はい。てなところでございますよ。はい。というところですが、前回は、ハードガジェット会ということでございまして、まあ、あの、今月、はい、開催される、アップルのイベントの、ちょっと噂話をね、取り上げてっていうところではございますけれども。まあ、ただ噂話だけではなくて、Mac mini とね、Mac Studio 出ましたよっていうところで、まあ、あの、ここ一週間ぐらい話題になってましたね。
そうですね。
う
ちの会社もね、あんまり、アップルの話する人いないんですけど、
はい、
M6 のその Mac mini の話、社内 SNS が投稿したらやっぱ食いつく人は何人かいました、
ね。いやー、ほんとそうですよね。いや、周りのやっぱり、あの、特にクリエイターの方がやっぱり多かったかな。結構やっぱり欲しい欲しいっていうところだったりとか、はーい、というところでございましたよ。いやー、改めて僕もね、お金があれば欲しいけどっていう感じではありますけどね。てなところでございますよ。小松先生は行かないんですか？
そうですね。このタイミングではちょっと難しいですね。
ですかですか。いやいや、でもね、なんとなく、あの、まあ、Mac とは言わず、Windows マシーンでも、その他でもっていうところでありますが、なんかね、小松先生、ぜひ、ちょっと、ローカル行ってほしいところですけどね。
だから、割と明確に、このローカルの LLM でこれをしたいっていうのが明確にあれば、あの、検討してもいいんですけど、ちょっとまだ弱いですよね、そこがね。
あ、そうですか。
で、そこでちょっと、まあ、確かに、その、値段が上がるから、まあ、先物買いっていうところで言うとね、あの、買うのはいいんですけど、多分ね、僕、性分としては、まあ、昔から、あの、欲しい時が買い時っていう感じのところがあるので、欲しいんだけど、まあ、どちらかというと使い勝手の方になっちゃうので、今あるやつ使えない方って別に使えるので。
ああ、なるほどね。
ただ、まあ、ちょっとこれ、最近ちょっとね、プチ振りが多くなってきたので、まあ、ちょっと、1年ぐらいで買えないとまずいだろうなって感じはしてるので、まあ、1年ぐらいで買えようとは思っているんですけど。
あら、じゃあ、近々だな。楽しみでございますよ。というなところでございますけれども、まあ、前回ハードガジェット会、まあ、あの、噂会ということでやりましたので、まあ、今月のガジェット会ですかね。で、まあ、実際にアップルのイベントで、発表されたもの、答え合わせみたいな感じでちょっとお話ができればなというふうに思っておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん続きもお楽しみにということでございまして、さて、じゃあそんな前回を受けて今回は、いわゆる教育会と呼ばれるような、ターンの会になるわけですけれども、この教育会のテーマ、まあ、いつもだと何の話しましょうかって、編集会議で結構頭をうんうんと悩ませるんですけれども、今回はですね、もう、あの、数日前に小松先生が 黒田先生、こういうのが話題になってて教育界でいいんじゃないですかっていうね、ちょっと実はあのネタをあの上げてくださっていまして、これが面白かったもうですので、あの今日はもうあのその話しましょうっていうことで、まあほぼほぼもうあの編集会議に入る前から決まっておりまして、まあ編集会議ではいや、やっぱりこの話いいですよねっていう話で、はい、盛り上がりましたので、あの今日はちょっとそんな話をしていこうかなというところでございます。
はい、
AI 話でございますよ
、まあ、まあまあまあそうですね、
はい、っていうところなんですが、じゃあ小松先生が数日前に、私にこうどんなあのものをシェアしてくださったかと言いますと、Twitter のいわゆる Twitter ですね、 X ですね、のまとめサイトで、食い入るように読み切ってしまいました。大学教授による期末レポート公表が昨今の AI の話を完璧に捉えていて面白い、最後はしっかり落ちてるというまとめを、ツイッターのまとめを送ってくださったんで、これをもとにちょっとね今日はお話をしていきたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますというところでございます。
はい、
じゃあこの、X の投稿まとめ、トゥギャッターのこれなんですが、どんなものかというと、こちらは、小樽商科大学の、経済学科の経済学の先生ですかね。
はい、
中島先生、中島先生なのかな、中島先生なのかな。はい、で先生が、AI を使用してレポートを提出する学生を嘆く方は多いようですが、僕は最高に楽しかったですという投稿をされていて、それについてたくさん要は X のつぶやきがザーッと上がってるっていうところなんですよね。そしてそのつぶやきにですね、 AI を使用してレポートを提出する学生を嘆く方は多いようですが、僕は最高に楽しかったですというつぶやきに、Google ドライブのリンクを貼ってくださっていまして、そこに、いわゆるレポートの公表をまとめた PDF データ、これ5ページぐらいありますか？
そうですね。おそらくワードかなんかで作ったんじゃないかなと思いますね。
はい。PDF のデータが貼られておりまして、もうこれがめちゃくちゃ面白いんですよ。っていうところで、中島先生ですね。中島先生ですけれども。はい。まあ、読んだらめちゃくちゃもう楽しいというところでございますので、これについてお話をしていければなというところでございますけれども、
はい、
小松先生、これもともとどういうきっかけでそもそもこのトゥギャッターと言いましょうか、あの 目に入ったんですか？
これね、なんだっけな、 X かなんかを見てきて流れてた気がしますけど、ちょっとね僕もね、もともとどっからだっけってのは思い出せないんですけど、何かしらの SNS だと思いますけどね。
ねえ、でまあこの方はあの経済学の先生でいらっしゃるので、まああるテーマをもとに多分レポート提出をね課題として出したのかなっていうふうに思うんですけど、まあそれの公表ということなんですけれども、まああの最初はあの褒めてますね
そうですね、あの、はい、こういう、そうですね、面白いものの話をしてますね。
はい、まああの私が今回迷わず最高評価である周谷優の反抗したレポートには、明確な共通点がありますということで、それはこの言葉いいなと思うんですけど、自分の頭で泥臭く汗をかき、自分自身のノイズ生々しい感情や体験から出発しているということですということで、まあ、いくつかのね、そのいわゆるこう自分の頭で汗をかいた、レポートについてのちょっとテーマをいくつか紹介をくださっていて、まあまずね、なんかちょっと実際にそのレポート読みたいなって思うような
そうですね、
ものがねいくつか挙げられておりますよね。
いや、このね、主体的で不器用な挑戦を大絶賛したっていうね、書き方も非常にこうにじみ出るものを感じますね、そこはね。
はい、この先生多分すごい面白いんだろうな。だって経済学の先生なんですけど、 大絶賛しているテーマみたいなところで言うと、そのプラモデルやフィギュアをテーマにしたレポートがあったりとかね、多分なんかあのオークションに関する多分テーマを、でオークションっていうものを大きなテーマにした多分レポートを出してもらってるんじゃないかなと想像するんですけれども、まあなんかあのそこでそのいいものをたくさんあげている学生さんっていうのはやっぱりあのそこに対してのこうなんか切り口がキーワードが面白いものが多いですし、あとはその話の流れの中であの授業の合間にみたいな感じで、あの筒井康隆原作の富豪デカの雑談に全力で食いつきみたいな話もあってだからやっぱりこの先生自体が普段からやっぱ面白いんだろうなっていうのはなんか想像に難くないなっていう感じがしますよね。
そうですね、テーマの合い方なり、うん、まあ、興味の先生自体が感度が高い方なのかなって感じもしますし、
はい、
まあ、そこをやっぱり学生に伝えるっていうこともちゃんとされてるのかなっていうのは、まあ、ここだけのところではそう読めますね。
っていうところであります。でですよ、その一方でってくるんですよね
そうですね、まず1枚目でねもう大絶賛して、はい、ページ目から変わってきますね、
はい、その一方でってくるんですけど、で私たちはなんとなくもうここであの AI の話が来るなっていうのは分かるじゃないですか。
まあまあまあ、
あのそうですね、私たち先生で評価する側なので、はい、あのこんだけいいものがあったよっていう話が来たその一方でっていうことで言うと、ああ AI 来るなってレポートなんでもうなんか想像はするわけですけど、ただこの先生またねあの単純にそこに持ってかないんですよね。
うん、
ちょっとあのシニカルにチクチクってくるんですよね。
そうですね、まあ、自分がどういったことをしてしまったのかとかね、どういうことをしたのかっていうのを先生がこう感じている、まあ、ある意味評論、
うん、
でこれを、まあ、ある意味その面白くこうなんかその事実を捉えた形、結果的には実は皮肉を書いているっていうのが分かる、
はい、
好評ではあると思うんですよね。
はい、
面白いんですよそれがまたね。
いや本当面白いんですよだから、まあ、あのその一方でっていうところで言うと、まあね、何十倍もレポートを見るわけですよね、こういった講義系の先生ってね。でそうするとなぜか最初はオークションというと絵画や骨董品など高価な美術品を売買するイメージだったがという書き出しで始まるレポートがたくさん出るとかあとはそういうレポートは中盤で必ず富裕層ばかりが有利になるっていう公平性の壁に直面して、最後はだから全てをオークションにするんじゃなくて一部だけをオークションにするハイブリッド案が良いっていうレールに着地していくっていうであのだからこれ AI だよねって言い方しないんですよ。あの続けて何て言うかっていうと、これはよっぽど自分の講義が素晴らしいからその構造を一言一句間違うことなく 120% 理解した学生が大勢いたってことだよねって言うんですよね。
ね、この小ボケを小ボケだと分かるのがね文章のうまさですよね。
いやうまさですよね。はい。ってなところで、でさらにその後でやっぱりこうだんだんだんだん苦戦語が出てくるものをチクチクチクっとね、非常にあの専門的な難しい言葉をどんどんどんどん使っていくにもかかわらず、でもなんか基本的なことっていうのは全然分かってなかったりみたいな記述になっていくのでっていうところが来ていて、まあ皆さんもお分かりですねということで、まあ AI という非常に優秀な助手を雇っているということは中島には最初から 100% お見通しなのですまあでもこれに近いことはあの私たちもありますよね。あの、まあ、私たちは講義系ではなくて演習系なので作品を作ってもらうっていうことになってくるんですけど、ただその AI を作ってるか使ってるか否かっていうのは分かりますよね。
分かりますよ大体、
うん、すぐ分かりますよね。なので、まあ、そこは本当に、まあ、こういった講義系の先生であればなおのこと、特にあのたくさんのものを見れば見るほどそういう風に共通項っていうのが出てくるので分かりやすいんだろうなっていうふうに思いますね、
うん、そうですね、まあ、僕なんかはだから変な話ですけど最近は明らかにこれは AI じゃない泥臭い行動を見るとなんか嬉しくなりますよね。
いや本当そうですよねで さっきね、この先生も冒頭でそのね、汗をかいた泥臭いものを高く評価したっていうところからスタートしてるんですけど、より分かりやすいんじゃないですか。
あ、
逆に小綺麗なもので同じようなのが増えてくると、なんかそこが分かりやすくなるかなっていう気もちょっとしましたね。
まあそうですね、僕の場合は多分前提が多少やっぱあるから、うん、完全一致するものはまあ逆になくて、
うん、
ある場合はまあ不正に友達のコピーしたんだろうなっていうのはあるんですけど、はい、
うん、
ただまあなんか一部な部分的なコードがやっぱりね、僕の教えてないものを使っていて、
うんうん、
で明らかにそれが昔からこうコードが得意で書いたというよりかはそんな感じじゃない子が僕が使ってない古い、うん、方のコードの文法を使っていたりとか、まあそれも実は僕はもう授業内で言ってるので、
うん、
あ、これはもう AI で書いてますよねって、うん、まあ書くことは構わないですよ、
うん、
だけどこういうところは考えましょうねとか、まあそういうちょっとね、使い方の話をやっぱりなるべくしますよね。
うん、
まあこの先生はもう本当にもう最後の最後でバツッとこう、
はい、
まあ最初に言うのか、ね、後で気づかせるのかっていう、まあちょっと違いだとは思うんですけどね。
はい。ですので、まあ中島には最初から 100% お見通しというところで言うと、まあ採点にあたって、その先生自身が全てのレポートを丁寧に精読したのはもちろんだけれども、先生自身も AI の出力ロジック、典型的な生成パターン、徹底的に分析、照合した上で評価を行ったと。なので、誰がどのようにツールを頼って、どの部分で思考を停止したかっていうのは全て炙り出されているんですよ、ということをおっしゃっているというところなんですが、ただ、これ、私たちもそう思うんですけれども、ここで誤解しないでほしいんですが、AI を一つの道具として活用すること自体は全く悪いことではありませんということで、書いていらっしゃって、これはでも本当そうですよね。
あ、そうですね、
うん、
その通りだと思います。
私もよくそれは学生にも言うんですけど、別に AI は全然使いなっては言うんですよ。もちろん無理して使う必要はないですけどただ今もう仕事において AI を使うってことが当たり前になされてるわけですから、それを例えば学校の課題をやる時だけじゃあ使いなさんなっていうのはもちろん、その課題のもちろん内容にはもちろんよりますけど、ただ、僕がやってるような授業に関して言えば、別に普段仕事でも使うようなものに AI がなってきてるので、それを課題の時だけじゃあ AI 使ってくれるなっていうのはないかなと思ってるので、でやっぱりでもこの先生はしかしということなんですけど、 AI が吐き出したプラスチックのように無機質で無難な文章やもっともらしい嘘、これハルシネーションね、自分自身の頭で検証することなく、そして最後の遂行という大切な汗をかく作業、また出てきましたね、やっぱり頭の汗をかく汗をかく作業をサボってそのまま提出してしまえば、皆さんの自己の不在はこんなにも簡単にバレてしまいますっていうことをやっぱり言っているということで、だからいやこれも本当に教える立場からすると同じかなって感じがしますね。別に AI は使ってもらってもいいんだけど、じゃあそれをもう丸投げして何にも自分の頭で考えることなく出してくる愚かさよっていう、それだけはやってくれるなっていうところではあるかなっていう感じなんですけど、
そうですね、もうここのセンテンスだけで僕はもう非常にいろんなことが話せるなと思って、
うん、
もうこれね、前の世阿弥さんの話じゃないけど、剣と利剣とね、うん、利剣の剣みたいな話があるじゃないですか、
はい、
剣で言うと先生の素直な見た目っていうこと、うん、それから先生としてはその離れたところから自分を見られたところの目、うん、で僕は利権の権的な話で言うと、
うん、
こういう事態が起きている背景って何だろうとかね、うん、学生がこうしてしまうことって今なんでこれが起きてるんだろうか、
うん、
なぜ学生はこれに対して僕らが当たり前のようにやってはいけないとかね、鍛えるのに全く意味のないことをするのかっていうことに対して、
うん、
それがわからないってことを実はだったりとかね、
うん、
ただ単に楽をするっていう安易的な使い方をして、その先にある想像力が働いてないか、多分どっちかだと思うんですよね、
うんうん、
だ僕この本当に数行での先生のその考えや指摘っていうところには、まあ先生どこまで深く考えてるかちょっとね分かんないですけどでもそれを感じさせる、本当にもうこの文章だけで割と今のことを表してるっていう、まあトギャッターの文章も分からんでもないなっていう、非常に面白いですねこれがね。 ね。
いや本当そうですね。ただね、ここでもう一展開きますよ。
はい。
で、そういった容量は良いけれど、最後の爪をサボってしまった AI への過度な依存が見受けられるレポートについて、今回は一律不合格不可とするような無粋な対応はしていませんってくるんですよ。
はい。
これはどうですか？僕らは割とこうもう厳しく不可やっちゃいそうな感じがするんですけど。
あ、でも僕ら今話してた内容のことをまさに僕は言ってると思っていて、まあ結局その使い方の話なので、
はい、
結局それ一律全部アウトにするっていうこと自体は、そのいわゆる AI を使うことへの否定になっちゃうと思うんですよね。はい、だからまあ一応その使うことの使い方に実は問題があるんだってことをここでは言ってくれてると思うので、
これそうなんですよ。で、これには主に2つの理由がありますということで2個理由を挙げてくださってるんですけど、この理由はまた教える立場からすると腹落ちするんですよね、
うん、
で、まず第一に1つ目ですね、現代の不完全な AI 検知技術に依存して容易に不可と判定することは学術的厳密性と公平性の観点から慎重であるべきだからと、根拠の薄い AI 使用認定が後の疑義申し立て異議申し立ての手続きへの対応という非生産的で極めて大きなコスト、時間的精神的摩擦、これを発生させるリスクがあり、これは学術資源の分配として著しく非効率であると言わざるを得ませんと。
いやめっちゃ認知負荷の高い書き方してくれんな。
これはめちゃくちゃわかる。
あ、でも書いてることはあのもうすごくわかります。
これめちゃくちゃわかりますよね。
はい。
で、うちの大学でも同じような話ってやっぱり社内でのこう学内での情報共有みたいなところであったんですよ。その攻撃系の先生がやっぱり同じようなテーマ出すと似たようなストーリー展開になると。で、もうやっぱりたくさんある中で非常に多くのものが似たようなストーリー展開になるので、それってやっぱり AI だよねって話なんですよね。なんですけど、それをちゃんとその先生は学生が見えるところ、まあ、それは大学院の方だったんですけど、院生が見えるところにもそれを書いたんですよ。そしたらある学生が自分は違うんだってすごい言ってきたんですよ。いやそうじゃないですって、そういうふうに思われるのは心外ですって。でもそこって確かに判断ちょっとまだできないですよね。
まあそうですね、疑わせずは罰せずの精神で言えば、うんうん、ここはそこに対して一生懸命我々はね審議を頑張ったりする意味で言うと、そのコストをかけるっていうところが非常に辛かったりリスクだったりっていうのは、うん、お互いの信頼関係にもね響いてきちゃうんだね。
はい、
うん、で安易にやっちゃいけないですね、これはね、
うん、
はい、
でやっぱりそこでこうじゃあって本当にもうまさにですよ、極めて非生産的な大きなコストがかかってくるわけですよ。いやこれは本当によくわかりますね。はい。そして、第2に、これもすごくよくわかるんですけど、どれほど外部の知性を借りて事故が不在であったとしても議論としての最低限の体裁が整えられており、最低限の学習へのアクセスとアウトプットの手続きを踏むだけの熱意が認められる以上、事故の、今後の時勢と学問への本格的復帰への猶予インセンティブを与えることが教育的合理性にかなうと判断したからですっていう。
硬い。いや素晴らしい文章ですけどね。
いやー本当まあそうですよね。まあ一応教育の場っていうところで言うと、そこをそこの段階で断罪するのではなくて猶予を、まあ、与えると、まあ、ある程度の頑張りが認められるものに対しては猶予を与えるっていう判断をするっていうところで、この戦略的かつ教育的なディフェンス、そして今後の成長への立ち戻りを強く期待するメッセージを込めて最低合格ラインである可として評価をしたっていうところですね。
めっちゃユーモアありますね。
いやー本当に、でもなんか特にこのね先月のこの KK ナイトの配信でも何度か言いましたけど、 私たち評価って大変なんですよ。
まあそうですね。
で言うとやっぱりこの時期に特にこれを見るともうなおのこと響きますね。
そうですね。
はい。っていうなところでございます。ただまたここで来るんですよ。ただしということで、経済学やオークション理論の根幹に関わる極めて重要な論点において明らかに学術的に成り立たない致命的な理論的誤り、ハルシネーション等の放置、これを記述して、それを本人が読み返しも遂行もせずにそのまま提出したレポートについては厳しいようですが救済しないということで、厳格に不可不合格と判定していますと。で、その理由がまた素晴らしいんですよ。これあの AI 時代にはこれってもう本当にそうだと思うんですけど、便利な道具を使うにしても提出された文章の学術的な正確さに全責任を負うのは提出者である皆さん自身の果たすべき最低限の義務だからですっていう。
ほあの一言かっこいいですね。
いやだし、これってやっぱりその AI をどう使っていくかっていうところに関して言うと、最終的に判断するのって人間じゃないですか。
そうですね、
あのどういう使い方においても。でということで言うと、やっぱりあの AI は最終的な判断はしないので、それで言うと判断をするのは人間である以上、やっぱりその責任は人間が負うんですよね。
そうですね、僕、うん、この1年ぐらいの AI 系のカンファレンスとかセミナーとかでよく聞くキーワードは、うん、行動に責任を持つっていうことがやっぱ出てきますからね、は
い、うん、っていうところですよね。だから私たちの本当にジャンルで言うと、行動を書くってことであれば、まあ、そこに責任を持つということですし、まあ本当にあのどのような場面でどのような形で AI を使うにしても、最終的に AI を使おうが使わなかろうが、自分が判断した最終的な結果の責任を持つのはやっぱりその人自身かなっていうところなので、はい、まあ、このレポートにおいてもそこが、達していないという場合には不可にしているということで、これめちゃくちゃね納得のいく話ですよね。でね、さらにここでもう一つ来るんですよ。この先生面白い。というのが、本来なら単なる丸投げ疑惑だけでも不可に突き返してもおかしくないと、さっき私がちらっと言ったようなことですけど、にもかかわらずあえて合格ラインでジャッジしたのには理由があると、もう一つ理由を言うんですよ。でそれが、50歳になった私がふと自分の学生時代1994年から98年頃を振り返ってみたからということで、まあ AI はなかった、インターネットもまだ復旧していなかったけれども、似たようなことはやっぱしてたよなって話がここから続くんですよね。
まあ、
これはでも本当にあの読んでると本当自分たちの学生時代を思い返しますよね。
まあ、1994年って言ったらね、在学してますからね。
はい。我々ね、やっぱりもう同じような世代の先生なので、本当にあの、書いていらっしゃることっていうのも、割と近しいことが書いてあって。はい。で、まあ、いろんな、まあ、要は悪あがきをしたと。みんなで共有し合って文末だけ変えたりとか、いろんなことしながら、まあ、提出したけれども、教団に立つ側になって 100% 断言できるのですが、当時の私たちのそんな小賢しいコピペや偽装工作、先輩のレポートの使い回しなんて恩師たちは1秒で完全に見抜かれていました。これ本当そうでしょうね。
まあそうですね、僕らも先生やってますんで、
はい、
あの当時のことを思ったら、まあ自分の浅はかな、
いや本当そうだろうなと思います。
そうですね、バレてただろうなというふうに思いますけどね。いや
本当にそうですね。というところなので、まあ、そういった経験がまたねすごくあのテンポよく楽しく語られてるんですけど、だからそんな経験があった自分がですよ、やっぱり自分が教えてる学生に対してもその猶予を与えないとねってことですよね。これはでもやっぱそうですね。
もうこの辺のね文章はね、ぜひまあ実際のもので
読んでいただきたいですけどね。いや読んでいただきたいですよね、うん、いや本当にそうなんですよ。
そう
なので、まあ自分なりに何がバレたのか、あるいは何を見逃してもらったのかっていうのを、まあ先生の立場としてはぜひ一度静かに考えてみてくださいねっていう感じで投げかけていると。
そうですね、まあちょっとこの内容で、まあこの授業における学術的な意味合いで言うと全然褒められた話じゃないんだけど、
はい、
なんつうかこの何としてでも こう、小賢しい手を使ってでも、
はい。
なんとか提出したり、こう、頑張って通そうっていう、ね、自分で汗をかく部分が、ちょっと間違ったところ汗かいてんだけど、
見えるとね。
まあでも、この行動自体が、僕は褒められたもんではないものの、うん、こういう一生懸命さって、実はまあ別のところで僕は社会として生きてくるもんだと思っているので、
はい、
まあ、あがいてほしいなっていうところは、そういう面ではあります。うん、まあ、事業の担当するものとしては、正しく評価をして、正しく、まあ、その成績をつけるってことが、まあ、第一ではあるんですけど、
うん、
まあ、でもこれをちょっと見て、うん、疑わせずは罰せずのラインまで持ってきた学生に関しては、まあ、ちゃんと評価しますよ、だから。
うん、
そこは同意なところはあります
ね。いや、本当そうですね。そして、そこまでの流れの締めとして素敵だなと思うのが、まあ、この先生経済学の先生なので、経済学やオークション理論は単なる黒板の上の数式ではないと。人間の欲望、ジレンマ、それに対するインセンティブを解き明かし、社会のルールをよりよくデザインするための生きた学問ですと。皆さんが今回のレポートで見せてくれたような、自分の頭で悩み抜いた不器用なノイズ、これは AI には決して生み出せないと。皆さん自身の本物の知性であると。だからどうかこれからの学生生活や社会に出てからも、また出てきますよ、その自分の頭で汗をかく楽しさを忘れないでくださいっていう。いやー素敵。どうしたらこんな素敵な先生になれるんですか。
まあそうですね、この文章は非常にこうセンスを感じるいい文章ですね。
学
生にとってもやっぱり素敵なメッセージだと思いますけどね。
で、今読んだところが4ページ目のほぼ終わりに近いところなんですよ。で、冒頭にも言った通り5ページあるんですけど、5ページはもう5ページ目丸々じゃなくて半分ぐらいで終わるんですけど、
そうだからね、ここからの話に関しては今までちょっと話を聞いていて興味ある人はここで一旦ポッドキャスト止めて読んでください、
う
ん、ネタバレ含みますから。
そう、じゃあ行きますよ。ネタバレあれな人は読みましたか、元々の。じゃあ行きますけど、さて、知性高き招待生の皆さんには当にお見通しですよね。もちろんこの公表文自体も中島が AI に書かせたものだということも。
衝撃。
いやー来ましたよ。単に公表を書いてと空っぽなプロンプトを投げただけで、これほど皆さんの個別のレポート内容を鮮やかに拾い上げ、かつての恩師たちのエレガントな嫌味や〇〇先生の思い出までを織り交ぜた極めて解像度の高い血の通った文章を AI が勝手に紡ぎ出すわけがないことくらい、招待生の皆さんには考えることまでもないことですよね、ということで。
うまいな、文章決めつけずに、やっぱここもシニカルにこう分かりますよねっていうことをやっぱ考えさせたりね、気づかせたりするいい文章だったんですね。
はい、で AI で書かせてるけどちゃんと遂行してるよってことですよね。はい、とりあえず当たり障りのないハイブリッド案をそのままコピペし、自ら読み返しも遂行もせず、右から左へ提出するような、そんな底の浅い AI の使い方はなさいませんよね。いやーというとこですよ。
そう、
いやー、まあ、ぜひこれはちゃんと、ね、本物のもの読んでください。
そう、そして多分学生がもし聞いてるんだったら、もしこの文章の面白さだったり意味が分かるんだったら、しっかりと使えてますよ、だから。
はい、
まあ、もしくは身につまる話があるのであれば、あなたはまだね、自分のメタ認知して、使い方を考えられる人だと思うんでね。
はい。
なんていうね、取ってつけたようなこうメッセージも考えてみますけど、やっぱ勝てないですね、全然そこは。うまいな。
で、一番最後の一文が、本当に採点していて非常に興味深い時間でした。素晴らしいレポートの数々をありがとうございました。まあ、まさに、最初にこの先生が、X の投稿で書いた、文章、僕は最高に楽しかったですっていうところにつながってるんですよ。
この文章の一番最後の文字って AI っぽくないんですよ。
うん、
そう。これを書かせられるんだったら、それはそれすごいなと思うんですけど。
いや、ほんとそうですよね。
うん、だもしそうだったとしても、そうやっぱ感じさせないような、そういうやっぱ生きたメッセージがそこにあるなって感じはするし、うん、先生がやっぱりね、うん、その、威圧感なく学生に対して背中を見せるようなね、やっぱり、使い方をしている。まあそこまで本人が言ったら照れるかもしれないですけど、はい、僕はそういう風に取れるような内容でしたね。非常にこういろんな知見が詰まってるものだなと思います、ね。
いやーとっても素敵な、はい、あのレポート好評ですね。なんか幸せですね。あのこんな先生がいらっしゃる学校ってね。
うん、そうですね。まあなかなか大学中気がつけない人が多いんですけどね、こういうの
って、ね。はい。しかもなんですよ、あの、もう一落ち着いてるんですけど、あの、この先生が、あの、続けて X でもう一投稿してるんですけど、一言。ちなみに AI 使い始めてまだ2ヶ月です。
AI だからね、使うっていうのは、それはもちろんね、知識必要なんですけど、
はい。
やっぱり自分の持ってる知識や、やっぱりもともと持っているリソースのやっぱり幅が違うとね、ここまでやっぱり使い方に幅が出るっていう、うん、まあいい見本ですよね。
うん、いやー本当そうですね。いやーとっても素敵なギャッターを小松先生に、はい、共有していただきましたので、はい、ポッドキャストを通して皆さんに共有できて幸せですよ私。はい。
そうちょっとねこれあの。僕らのね、あの教員グループのところでもね、出そうかなと思ってたんですけど、忘れてました。読んでもらいたいですね。
はい、いろんなこう、ぜひぜひ読んでもらいたいなと、
考えが巡りますんで。
はい、思っております。はい。で、まあ、これぐらいにしときたいんですけど、ちょっと最後にね、あの、軽い雑談をしとくと、
はい、
私たちだから編集会議でこの先生素敵だなと思って感動したわけですよ。
はい。
で、小樽商科大学っていうのがどんなところなのか、先生どんな先生なのか見てみようということで大学のサイト探したんですよね。
まあそうですね、はい。
そしたら急にあのここの最後の数分だけウェブ会になりますよ。あの小樽商科大学経済学部っていうウェブサイトがあるんですよね、
はい。
これがなかなかになかなかである。
まあ、小樽商科大学自体の、ホームページは非常に
こう、ね、
綺麗でね、まあ今風なものなんですけどね。
はい。
なんかこのページだけちょっとタイムスリップした
のが。結構、まあ、各大学さん、その、いわゆる学科専用のページとか結構ありますよね。
そうですね。
はい。というところで言うと、小樽商科大学の経済学部の、独立したサイトが、独立したサイトというか、トップドメインの下にね、ぶら下がってる形であるんですけど、まあ、これもう20年弱前ぐらいの仕様ですか。
いやこれはね3、4年は言ってると思います、はい、
あ20年弱ってごめんなさい、30年弱っていう言い方をしたくて言いました、失礼しました。
あ、はい、そうですね、
ね、
多分2000年代前半ぐらいのデザインでありそして高度でした。
そうなんですよ。もう見るからにそのページの幅がそのぐらいの時期の感じだなと思ったのでソースコードを見るとまあね懐かしのマクロメディアドリームイーバーファイアワークス吐き出させたようなコードが書かれておりまして、
もう今やね探してもなかなかここにね出会えないこのコードは、う
ん、いやー懐かしい感じでございますよ。もうそのコードだけで小松先生と編集会議で盛り上がりましたんで、
うん、
書いてたねこんなコードって
ね、だってもうねもうおっさんほよいとかね、まあインターネット老人会の話ですけど、
はい、
もうテーブルレイアウトなんて当たり前ですよ、
はい、
スペーサージフががっつり入っていて、
ね、本当そうです。
ドリームイーバーテンプレートが使われてい
て、ファイアワークスという記述もありますし、
そうそうそう、マクロ
メディアと分かるコードもありますし、
そうファイアワークスで切り出したおそらくソースコードと、多分 JavaScript も多分切り出して、
そうですね、
テンプレート化して、スワップイメージとかですね、
はい、
そういうタブの切り替えとかも 作ったやつをそのままこう入れてる感じのページがですね、もう
この話が分かる時点でインターネット老人会ですよね。
まあおそらくそうでしょうね。よっぽど古いことをね研究してる若い人でなければ
はい、まあまあまあ、いや本当にそうですよ。なのでいやまあでもですよ、そのウェブは生き物だっていうことで考えていけば、最終更新日2026年4月1日ということでちゃんと内容は更新されてますから、
そうですね、
これがやっぱりだからサイトとしては生きているっていうところですよね。
まあ、おそらくドリームイーバーのテンプレートのコメントタグはあるけど、うん、ドリームイーバー使ってないでしょうね多分
ね、多分使ってないんじゃないかなとは想像するんですけどね、いやーというところでございますよ。
はい、
これちょっとねなんか今の学生に見せてあげたいなと思いました。
そうですね、
うん、
うん、なんだと思うみたいなね、
うん、
感じで
ところでございますよ。ですのでまあそんなところまで盛り上がれた今回のテーマでございました。まあぜひぜひ大元のね、中島先生のレポート公表、はい、PDF ご覧いただけるので、ぜひぜひ皆さんぜひ読んでください。はい、ぜひ楽しく、はい、読んでいただけるんじゃないかなと思います。
は
い、 はいということで以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接サイト上で聞いていただくことができます。ただしですね、 Spotify 等々の購読登録サービスで登録をいたしますと配信されるや否やですね、皆さんのお手元に配信が届きますので聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。まあ、いろんなテーマでお話をしておりますのでながら聞きでも結構でございますので聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。では以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第573回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。